それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記4章、1節から9節です。ネヘミヤの4章、1節から9節。ネヘミヤ記4章、1節から9節。はじめに3節までをお読みします。サンバラテは私たちが城壁を築き直していることを聞くと怒り、非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのか。一日で仕上げようというのか。焼けてしまった石を瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのか。彼のそばにはアモン人トビアがいて、彼も彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけで、その石垣を崩してしまうだろうと言った。ハレルヤ、愛するイエス様、敵があざけり、また気落ちさせようとしてくる時がまたあります。主よ、そのような時、ネヘミヤたちはどのようにして立ち直り、城壁を52日で築き直したでしょうか。主よ、私たちをも、この栄光の働き、その中に勤しむ我らです。主よ、本当にこの敵があざけり、また気落ちさせようと、いろいろな方面から、それを仕掛けていきますが、私たちをも、イエス様、あなたに会って立ち上がらせてください。ネヘミヤとならせてください。主よ、どうか今朝取り次ぐしもべの唇を清め、またこれに聞く一人一人の耳を清くし、すべてを通り良くして、天からのその通路を、主よ、一切塞がるものがないように通り良きものとならせてください。初めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。
今朝も素晴らしい主イエスキリストの御名を褒めたたえ、賛美いたします。
アーメン。
ネヘミヤ記から今私たち見ております。この城壁を、ね、築いていくその技。それは私たち今ここのティアの技と同じです。ティアもこの日本の城壁、このつくも未来のこの霊的な城壁を築き上げて、そして本当にもうこれ以上敵にそしりを受けることはないようにということをしておりますね。前回は三章の方から本当にいろいろな働きたちが起こされて、でそれぞれが自分の持ち場にしっかりと留まって、そこを自分の目の前に置かれている城壁を実際に具体的に築き直している、ありさまを見たんですけども、しかしそれを見るとですね、仕事がだんだんはかどればはかどっていくほど、この敵もまたですね、あざけるということが起こってきます。この妨害があったり、すぐに何か困難にぶち当たったりすると、あ、もうこれ神の御心じゃなかったんだって言って、その仕事を投げ捨てるということはね、決めつけしたりしてはならないんです。むしろ、妨害が始まった、何か、その立て上げの技をしようとしていたら、この妨害が始まったのであるならば、あ、今、神様のその御心が始まっているから、だから敵が嫌がっているんだって、敵も動いているということがわかります。この敵というものは、この再建の働きをしていない間は、全くおとなしかったんですね。何も言ってきませんでした。けれども、この立て上げ、霊的な何かが進展していくということが始まったら、妨害を始めてくるんです。今までおとなしかったくせにですね。そうなんですね。私たちも同じです。本当に職場にのとかで、自分はキリスト者だって言っていなかったうちは、もう相手はもう全然普通にフレンドリーだったのが、実は私クリスチャンだったんですって言った途端ですね、何か、きつく言ってきたり、 なんか妨害を始めたりとか、ね、そういったこと、もう主の技が前進する、証が前進するとなると、途端にですね、こういう必ずと言っていいほど妨害が起きるということを私たちも知るべきです。このサンバラテ、また、アモン人トビア、ね、この城壁を再建する働きをする人たちの、ね、心をへし折ってきます。言葉でへし折ってきます。彼らは何か、ね、早速武器でもって、なんか、物理的な、ね、軍隊を動員して邪魔してきたとかそういったことではなく、最初にはですね、この言葉を持って、このあざけてくるんですね。彼らが言った言葉が、ね、この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのか、一日で仕上げようというのか、焼けてしまった石を瓦礫の山から拾ってきて生き返らせようというのか、っていうふうに言ってきます。もう一日で仕上げようというのか。もう確かに私たちはですね、もう、ゴミ屋敷のように、ね、散らかってしまった、そういう家を、ね、見るに、一日で仕上げようというのか、ね、って言われたら、ね、ちょっとそれ、心を、ね、へしょられますね。焼けてしまった石を、ね、瓦礫の山、ね、この瓦礫の山を生き返らせて、ね、そういうことをしようというのか、ね、もう目の前の状況、瓦礫の山に敵は目を向けさせてきますね。それを私たちもこの目の前のやらなければいけないこと、それが山と、ね、積み上がって、瓦礫の山のように積み上がってしまっているのを見ると、へし折られたり、ね、しがちです。で、彼ら、ね、このアモン人トビア、ね、は、こういうふうに言うんですね。彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけで、その石垣を崩してしまうだろう、ね、言うんですね。で、心がへし折られている人というものはですね、自分がこの城壁を築いている、で、まあ、まだ、10メートル気づかなきゃいけないのが、まだ2、3メートルしか気づかれていない。で、その様もね、本当にお粗末な様であるというふうに認識してしまうとですね、いや、敵によってそういうふうにあざけられるとですね、ああ、自分が今この気づいているの、そうだ、狐一匹登っただけでも崩されてしまうんじゃないかっていうふうにですね、思ってしまいがちですけれども、しかし、そのような時、どうするべきか。ネヘミヤは、ね、祈りによって、この相手に向かって怒鳴り返すということはしないで、神様に向かって祈りました。このネヘミヤは、相手と同じ土俵でですね、相手があざけてきたら、あざけりで返してしたりはしておりません。まず、ね、天を見上げて、ね、神様に向かって祈るんですね。本当の戦いというものは、この言葉の戦いではなく、人との物理的な戦いでもなく、霊的なことなんですね。神の戦い、これは、ね、まず神様に向かって自分がどこに立っているのか、ね、そこにしっかりと収まって、話をするべきなんですね。そして戦いをするべきなんです。ね、私、小さい頃、ね、ガンダム、ね、って好きだったんですけども、ねまあその主人公がですね、モビルスーツの中に収まっていないときはもう全然弱かったんですね。敵がなんかでっかいモビルスーツで迫ってきたらですね、もうただ逃げるしかなかったんですね。このなんか手に持った銃でね、相手に撃っても、相手もうカンカンって何もびくともしなかった。けれども主人公がモビルスーツの中に入ったらですね、もう途端にもう、まあ、ボカスか敵を打ち負かしていって、というのが爽快だったんですけども、皆さん、敵が襲いかかってきたときですね、キリストを着るべきなんです。ね、ガンダムのモビリスーツを着て敵を打ち負かしていけたようにですね、皆さんも、ね、この敵が迫ってきたら、皆さん敵に対して皆さん持ってるなんか何かで対応しようとしては、ね、これは負けます。しっかりとキリストを着て、キリストの中に入って、そして、この敵に対処していくべきです。このキリストの中に入るにはどうすればいいのか、ね、モビルスーツを着るにはどうすればいいか、この祈りです。ね、ネヘミヤはこの4節、こういうふうに祈ります。お聞きください、私たちの神よ。アメン。まず私たちの神に向かって、お聞きください。神様、私は神の民です。 私はあなたの中に入っていくものですって、この宣言をまず、ね、するべきです。お聞きください、私たちの神よ、私の神ですね。で、こういうふうに言います。私たちは軽蔑されています。彼らの侮辱を彼ら自身の頭上に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてくださいって言うんですね。ガンダムの主人公はモビルスーツの中ですね、敵をね、こんなパンチで、ね、打ち負かそうとはしませんでした。操作しましたね。私たちも、ね、この祈りの言葉でもって、ね、この敵を打ち負かす操作をするんです。ね、ネヘミヤは、彼らの侮辱を彼らの頭上に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてくださいって。このようなことをする力はネヘミヤにも、このユダヤ人にもありません。神様にはありますね。だから神様の御言葉を駆使して、操るんです。モビルスーツを。皆さんも本当にこの祈りという強力な武器を持って、この敵に対処していくことができるんです。で、古説では、彼らの咎を覆い隠すことなく、彼らの罪を見前から消し去らないでください。アーメン。この敵のあざけり言葉、ね、の本当にいじめっ子のいじめ言葉。これですね、その場で、ね、あのいじめっ子がいじめ言葉を、ね、言ったら、そのまま、空中に消えていくものではないんですね。神様の前において、また人の前において、それが人の心に残り、また神様の御心に残るものです。それを、ね、宣言するんです。敵がああいうことを言いました。彼らの咎を覆い隠すことがないように、ね、彼らの罪を見前から消し去らないでください。というのは、ね、彼ら、ね、なんでこういうふうに、もう呪われるに値するか。なぜなら、ね、この五節の後半書いてあります。彼らが立て直している者たちを憤慨させたからです。ありますね。皆さん、立て直しの技をしております。その立て直しを、それを立て直している者を憤慨させること、これは呪われて叱るべきなんです。この再建の技、霊的な再建、つくむ未来の地、この地を本当に救いへと導く、この立て直しの技、これをですね、妨げたり、あるいは、あざけったり、軽蔑したり、憤慨させたり、このようなことを許してはならないんです。このネヘミヤのように、祈るべきですね。彼ら、言っておりましたのが、彼らは、この、生贄を捧げようというのか、一日で仕上げようというのか、焼けた石を、瓦礫の山から拾って生き返らせようというのか、そんなことを言って、気持ちをさせてきました。私たちは祈るべきです。主よ、彼らがこのようなことを言っております。生贄を捧げようとしている、修復して生贄をと捧げる。ああ、そうですよ。私たちは、この地に、霊的な瓦礫を修復して、主に向かって礼拝捧げようとしている者たちです。本当に私たちは、敵の言葉に気落ちするんではなくて、主の御旨に従ったことを、するべきです。この焼けてしまった石を、それを生き返らせようとしている。ああ、私たちは、そうです。この、本当に霊的に崩されてしまっているこの地に、生ける神の子たちを、礼拝者たちを捧げようとしている者たちだって、本当にこの私たちは、この敵の言葉をそのまま鵜呑みにするのではなく、むしろ主に固く立って、そして、まず主に訴えて、そしてその上でこの霊的な勢力に対して、立ち向かっていくべきなんですね。で、すると、どういうふうになったか。6節では、こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその半分の高さまでつぎなぎ合わされた。民に働く気があったからである。アーメン。なんと、城壁の高さ半分までですね、築き上げられました。彼らは、ね、何していたか、この敵のあざけり言葉に対して、ネヘミヤは祈りで返した、祈りで返した、その祈り終わった、終わりの鍵括弧のその次の節にですね、もうしたら、こうして城壁は半分の高さまでつなぎ合わされた。ですから、祈り、 が力があるんです。そして、ね、民に働く気があったから、ね、というふうに書いてあります。私たちも働く気、ね、これを失わない、祈りを失わないのであるならば、城壁はどんどんどんどん進んでいくんですね、縦上げが。でも、この敵のあざけり言葉に対して、気落ちしてしまうのであるならば、結局、何も積み上がらないまま、まだ前進も何もないままなんですね。この私たちはですから祈ることするべきであり、また祈りだけして手を動かさないのではなく、祈りと行動を一緒にするべきです。祈りと行動が一緒だったんです。この私たち、それを働きをしていくのであるならば、確かにこのような妨害、邪魔が入ります。敵の目的はですね、この城壁を崩すことじゃないんです。人の心を崩すことです。皆さんの心が、この再建の技のにおいて崩されてしまうのであるならば、何も進みません。けれども、この私たちの心がもし崩れるとするのであるならば、祈りによって立て上げていくべきです。城壁の物理的なこの崩れは、石で、ね、手で、ね、積み上げていくのが最善ですけれども、心の崩れは祈りで、ね、気づき直していくということが、ね、最善です。で、私たち、このトビア、ね、外側にいるだけだと思ってはなりません。で、皆さんの内側にも潜んできます。このトビアやサンバラテ、皆さん自身がですね、知らないうちに、この敵の側の働きをしてしまうことが、ね、あります、ね。この人には無理だとか、この人こんな、ね、不完全なことをしてとかですね。で、それで、前もダメだったじゃないかとか、ね、それ意味がないんじゃないとか、ね、そういった、もうあざけり言葉、ね、悪魔サタンの、ね、悪魔の語源、ディアボロス、これは誹謗中傷するものです。皆さんは、同じ働き人仲間を誹謗中傷したりしてはいないでしょうか。皆さん自身がこのサンバラテ、トビアの仲間になってはいけません。皆さんは立て上げる側になるべきです。ね、そして本当にこの工事が進むときは必ず妨害が来ますけれども、その時こそ皆さん祈りに固く立って、持ち場に立ち続けて、手を動かし続けていくべきなんです。敵の声よりも神様の声を聞きましょう。敵に同調するよりも、むしろ敵の訴えを神様に訴えましょう。あざけることよりも祈りを選びましょう。皆さんはこの筑波未来の土地の建て上げ、建て直し、本当にこの皆さん自身の祈り、また実際の手の動かし、それを通して建て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ。本当にこのトビアの類、私たちの心の中にも忍び込んできます。そして、なんと私たち自身がトビアの類と同じことをして、仲間内に、このようなあざけりや、また攻撃の言葉をしてしまうということがあります。主よ、本当に、そのような時、許してください。そして、本当に私たち自身が、しっかりとネヘミヤの側、聖霊の側に立ち、本当にこの神の慰めというそのネヘミヤの名前にふさわしい働きたちの間でしていき、そしてこのつくばみらの地の立て上げをしていくことができる私たちでありますようにどうか助けてください。神の工事が進むとき、必ず妨害が起こります。そのことをしっかりと念頭に置きつつ、私たちはネヘミヤとして、本当にこの立て上げを進ませていく。行かせてください。今朝いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
幸いなことに全身を図る私たち一人も妨害に立つ者がいないことを感謝します。イエス様、あなたはこの土地を愛してくださり、この土地をまず先に起こしてくださるために、あの昔からこの土地に思いがあることを阿部先生たちに知らせてくださり、歩きながらその思いに切れるし、望みつつイエス様に あって進めてきたことを感謝します。時にかなった恵みとしてあなたの御前に捧げられた一歩一歩でした。それをあなたが受け取ってくださり、板橋に御心の場所を設け、そしてこの地においてその前進を図ることができますように、主が祝福してくださったことを感謝します。起きていることを一つ一つを私たちの噂ではなく、あなたの御心が天になることこの地になりますように、それがだったこととして 100% それを認めて、主よあなたの御心に加勢したものとして私たちを生かしてください。
アメン。
この土地分からずやの人々がもろとも立つとも、主よ私たちは恐れません。
アメン。
あなたの仰せられた道、定められた道を歩むのみです。
アメン。
主よ、この次世代が全部崩れております。この崩れている次世代の中から、主よ信仰の先祖を持った、信仰の親を持った芽衣ちゃんをあなたが選んでください。最小の飢えるものとして送ってくださったことを感謝します。
アメン。
これからもあなたが選んだものが次から次へと、主よこの場所に初物として見えられています。
アメン。
この子供たちをイエス様の御名によって起こし、次世代のヨシアとカレブにするために、この時代のダビデにするために、この時代のヨセフやモーセにするために、ダニエルとその友達のように、主よこのうちで立つために主が起こしてくださることを感謝します。私たちにエズラの油を注いでください。
アメン。
あなたの起きて、あなたの立法、あなたの教えを余すとこなく全部教えることができますよ。
アメン。
まず私たちの中にあなたの教えと起きて、その御言葉をもろもろを一点も抜けることなくあなたが与えてください。
アメン。
そして私たち自身が本当にこの土地を立て直すことができますよ。崩れてしまって身勝手なものが出たり入ったりしているところを、その懲役を立て直し再建して、主よ悪しき者の手合いを全部禁じることができますよ。
アメン。
主よあなたが私たちを助けてください。
アメン。
以上のことを主よ私たちが寄進して、あなたの御前にそれぞれの信仰を持って宣言し、そして今日も私たちのこの懲役の再建が前進しますよ。
アーメン。
今日めいちゃんのお父様がお見えになります。主よ本当にめいちゃんがよく育み育ち、キリストにあって育まれたその実態とスピーカーとして多くの人のことに触れますように。
アメン。
そして主の皆が崇められますように。
アメン。
初物としてあなたがこの土地で受け取ってくださり、用いてくださることを感謝します。
アメン。
これから私たちが叫ぶとき、このすべてのことが実現されて主の皆が崇められますように。主よ御霊を通して助けてください。
アメン。
では始めます。主の皆を呼びましょう。せーの。
主よ、
主よ、
主よ。